それでは2020年の1月1日ですね、簡単の礼拝をこうして始められますことを本当に感謝です。で、今日はこの聖書の最後にある、そしてその一番最後のところにある、21章ですね、最後の部分にある21章の中で、玉座に座っておられる方、神様が、言われたことはですね、そのことに関して見てみたいと思います。の黙示録21章は、最初に一節には、21章の一節には新しい天と新しい地を見たということがあります。この世界は新聞やいろいろテレビニュース、その他のいろんなものを見ても、少し前に毎日新聞が世論調査をした時、日本はこれから良くなっていくか、あるいは悪くなっていくか、あるいは分からないとしたら悪くなっていくというのがずっと多かったんですね。ところがそれが他の国々と比較してもぐんと多かったというのが出ていましたが、世界で最も急速に高齢化してある。そして、さまざまな矛盾が起こっている。そのことだけじゃなくて、本当に頼るべき希望の根拠を持たないと、日本人は特別に持たないわけですね。このパッと私たちが未来を見るときに、政治もあのように嘘ばかり、仕方がなく自民党を選ぶんだなんていうふうな人が非常に多いですね。その他いろんなことを見ても、40歳以上の引きこもりは60万人を超えている。今年、去年初めて政府も調査をしたと。そんなに多いと思っていなかったですね。引きこもりといえば若い世代と思われていたのに、60万人を超しているというんですね。40歳以上が。それから自殺率が世界で去年の発表では6番目に多いとか、全世界でですよ、200近くもある。若い世代は自殺率はほとんどトップに等しいという、そういうさまざまなことは一体何だろうかと。から女性が政治に関わっている率は世界の第144位であると。それから女性の平等性という感じから見ると121位であるとか、こういうすべてに、うちに潜んでいるものは、唯一の愛の神様を全く信じてない人が 99%。そういうことがその奥にあると考えられるわけですね。聖書ではこのローマ帝国の厳しい迫害のただ中、どうして神様はこんなことされるんだろうと思うようなことは、今も私たちの周囲に災害やり事故なり犯罪やらいくらでもある。あるいは国際的なところを見ても、この黙示録が書かれた時はローマ帝国の300年近くにわたる迫害の初期の時代でしたが、非常に激しいものがあったわけです。ただイエス様を神として復活を信じ、再臨を信じるという、十字架につけられたキリストが罪をあがなってくださったという、そしてそれ以外のものは決して 神と拝まないという、ただそれだけで、飢えたライオンにたくさんの人の前で食わせるとか、十字架に貼り付けてして下から焼くとか、たくさんの人が捕まえられ殺されていく、それを見たらどこに神様がおるかということですね。あの広大なローマ帝国の領域の中で、けれどもそのように外見から見て、どこから見ても愛の神、悪を裁く神がのがおらないように見えるただ中で、こうして黙示録に書かれているような悪愛を受けるただ中で、あくまでその彼方に神様の光を見たと、ご計画をはっきり知らされた人たちがいたわけです。そういう人の一人、この黙示録の著者が見たのは、その真っ暗闇のように見えるどこに神がおるかと思われるただ中に、新しい天と新しい地を見たと、要するに新しい世界を見たと。そのように本当の意味の新しさというのは、単に機械的に都市が変わった、あるいは天皇が変わった、政府が変わった、自民党が倒れたと、そういうようなところに本当の新しさが来るのではなくて、神の大いなる歴史を通してのご計画によってですね、天と地、万物が新しくされるんだと。こういう、まあ、これ以上壮大な新しさはないわけですね。そしてこれぐらい、一切を包む新しさはないわけです。これはこの世界は、例えば非常に迫害を受けて自分のふるさとも捨てていかなきゃならない、アフリカから来る多くの難民やシリアの難民、その他のいろんな人たちがおる、中南米でもアメリカに大きな壁を越えてでも、手にトランクを持って果てしなく歩き続けて、途中でどうなるかわからないけども、祖国を脱出していかないと生活できないとか、そこまで歩いていっても受け入れられるかどうかわからない、アフリカから危険な船にたくさん詰め詰め乗って途中で転覆してみんな死ぬような、そこまでして新しい場所を求める、でも途中でそのように多くの人たちは死んだり叶えられなくなる。ところがここで言う聖書の言う新しさは、そういうのようなあらゆる人に与えられる新しさなんですね。迫害を受けた人、あるいは自然災害で大変な苦しみを負った人、残酷な処刑に遭わされた人、それでこの世界にはさまざまな矛盾や自らの罪、また他者の罪、サタンの働きによって至る所に苦しみと悲しみがあるために、最初にこの新しい天と地の状況は言われているのが、この3節4節なんですね。新しい天と地になったらどうなるのかと、この21章の3節4節、神が共にいてくださると、そしてその時には涙をことごとく拭い去ってくださると、このように死はないということが一番復活として大きなことであるにもかかわらず、ここではですね、あえて、彼らの目の涙をことごとく拭い去って、くださるということが特に強調して書かれているのがわかります。でその後も、もはや死もなく悲しみも嘆きもない、老苦もないと、そのぐらいこの世界は別離、別れの悲しみ、死の悲しみ、迫害や自然災害による苦しみや悲しみということが非常に深く刻まれている中で、このように新しい天と地は万物が新しくされるんだけど、特にその悲しみ、涙がことごとく拭いされるという形で示されたわけですね。 で、これは神が共にいるという、イエス様が生まれた時に、イエスという名前はイホーシューア、イホーエーティのヤハウェ、ホーシューアは救い、イエスヤハウェは救いであると、神は救い、それは罪からの救いであると。で、イエス様が罪からの救い主であるということを示されたわけです。で、そのもう一つの名前はインマヌエルと呼ばれる、それはインは共に、ヌーは我々、エル神ですので、神が我々と共におられると、イエスが来られることによって生ける神が我々と共におられると。で、最後にもこのように、神が共におられるんだということが書かれてある。そうしたことすべて、一言で言えばこの今日の主題の聖句ですね、五節。見よ、私は万物を新しくすると。そう、これは新しい天と地といったように、一切のものを新しくするのだという、これは途方もなく大きなことであるので、宇宙、この宇宙もある意味で仮のものだと。私たちのこの肉体も仮のものであり、いわばキリストが目に見えない今お姿でおられるような霊の姿、目には見えない殺すことも破壊することもできない姿で今イエス様おられる、私たちもそのようなイエスの栄光の姿というのはそういうことですね。昨日時折電話がかかってきて、まだ会ったことない人からもう数年前から、神様の栄光ってはどういうことですかって、男性の方ですけれども、で、神様の栄光っていうのは栄の光と書くけれども、これは中国語に訳した時で、それは神様のあらゆる良いものを指して神の栄光と言ってるわけですね。真実も愛も無限の能力も永遠性も、それは全てが神の栄光、完全な美しさも含めてですね。ですから自然の中にはその大いなる絶大な力ですね、あの津波にしても、大空の星の運行にしても、台風の力、その他一つ一つの細胞の中に無数の化学反応が起こるような、すごい、まあそういう神秘な力も含めて、その永遠性、そしてまた完全な美しさ、その神様の美しさという完全な栄光の一部が自然に現れている、まあ、そういうこと全てを指して、あらゆる良きものを指して神の栄光ということですね。で、万物を新しくされ、神の栄光に満ちた姿のように、あのパウロ書簡で言われているように、私たちはキリストの栄光に等しいものにされるんだと。で、そういうことも含めて全てですね、聖書はこの全てを新しくする力っていうのを最初から一貫して書いてあるということですね。単にこの地上が新しくなるということとは違うわけです。この地球さえもだんだん古びていく、太陽も古びていくんですね。ただそれは何億年、10億年、数十億年という、まあ、ちょっと我々は、ね、想像もできないような歳月を通ってですけれども、でも確実にそういう意味では最終的に古びていって光がなくしていくわけです。で、ここでいう万物を新しくするっていうのは、22章にあるように、もはや普通の意味のこの太陽もないと、もはや夜はなく灯火の光、灯火ってろうそくやの光しかなかったですね。油を火につけて燃やす太陽の光もいらないとですね。普通一般的なニュース、社会評論、みんなこの地上の世界ですね、 地上の世界をなんとか良くしよう、新しくする。まあ当たり前といえば当たり前。私たちも、私たちの今のこの体をなんとか健康を維持したい。これは切実な願いでもある。そのように、この見える世界を少しでも良くするっていうのは当然のことですけども、でも長い長い目で見たら確実に万物は古びていくわけです。私は50年以上前に、そういった、だいたい理学の学生は、そういう原理的な問題を考える傾向の人が非常に多かったんですね、当時は。で、私もそういうことを考えて、世の中がどうして悪くなるのか、どうしてああいうベトナム戦争の大量殺人が起こるのかとか、そういう問題、根本問題を考えるように導かれたわけですが、考えれば考えるほど、前途は暗くなると。キリスト教を知らなかった時ですね。で、そうした非常にな苦しい、あるいは暗い、さまざま迷い を経て、このキリストの福音を知らされて、本当にそうした、この聖書の福音は、地上の世界だけの問題でないと。私たちの目に見える肉体だけのことを言ってるんではないと。同じように、目に見えるこの世界だけでなくて、そういうのもある意味で仮の姿だというんですね。本当はそういうこと、一切を超えた霊的世界であって、だから、黙示録の最後、22章の見読んだところですね、5節には、もはや闇はない。人間が燃やして明るくする油を燃やす灯火、光もない。太陽の光さえもいらないと。神であり、キリストが太陽になるという。こんだけ、これだけですね、壮大な将来の展望は、こういうのを比べたら、一般の評論家、政治家いうことは実に小さな世界ですね。こういうふうに万物を新しくするって、これは非常に大きなスケールで言ってるわけです。このことを私たちがこの単純な一言、本当に信じて受け取るならば、どんな問題が起こっても希望があるということです。私たち自身も、どうしても、この、様々な限界があって、神様の、イエス様のような愛や真実をどうしても持てないと。あるいは勇気がない、力がない。いや、そういったものを完全に新しくされる。この世界に悪がはびこってどうしようもない。でもそのことも完全に新しくされて悪は一掃されると。星も地球もみんな消えていく。ほんでまた、そういった塵が地球になったり、地球みたいな星になったりと。もうそういう輪廻みたいなこと、聖霊がですね。でもそういうことも全て変わると。いう、そのことは誰も実験したり証明できない。ただ信仰によってですね。ただ信じる、十字架のキリストを信じるだけで、様々な罪を犯す私たちが、不思議と神様の前に、罪のないものとして取り扱ってくださるなんていう驚くべきことがあるように、これも信仰によってですね、将来の展望も、政治家や科学や技術やそういったことでなくて、信仰によって、どんなことが降りかかってきても、万物を新しくするんだと。その短い一言を本当に信じるかどうかによって、私たちは、神様のところへと導かれていくということですね。それを信じなかったら、死の科学技術によって、おそらくますますですね、不安な状態がぐんぐんと迫ってくると思います。人間のことすら、AI、人工知能が支配するんじゃないかとかですね、宇宙戦争みたいなことが起こるんじゃないかとか、宇宙軍のようなものをアメリカは創設しているとか、もう中国もソ連もそういった、ロシアもそういったことをもう始めていると。まあ、そんなことばっかりですね。でもそんなことがどんなになっても、そういう全てを新しくするんだと。聖書っていうのは本当に難しい議論やら、科学のことやら、論理哲学だろう、世界のいろんなことやら、そんなこと知らなくても、このことを、ただ一つのことを単純に幼子のように信じることで、本当にこの世界を見えるようにしてくださると、実際に。新しい展望ですね。 そうしたことを感じするように、最初から一番最初から全くの闇と虚しさですね。この新教大学では混沌と訳しましたが、本来は繰り返し言っているように、以前から世界的な訳も大概そうですね。闇と空虚、荒涼とした状態、空虚だったと、 void and empty と、それがほとんどの英語訳もだからそうです。混沌というケイオスという訳語あたりはごくわずかですね。原文がそうだからですが、一切が虚しいと、空虚だと、それ全くの闇、その中にその闇と虚しさを完全に消し取る神様からの風が吹いていた、吹き募っていた、そして虚しさを消し取る神の光があったと、光あれと言って、その暗黒と虚しさというものを根本から変えて新しくする、新しくするためにその聖なる神からの風と光が与えられていたわけです。そのように創世記の一番最初からあれば何か根本的な新しさを神様から与えるんだと、という宣言が最初に書いてあったんですね。真っ暗だったら何も見えない、でもそこに光があったら新しいものがつくづくわかる。パウロも自分の中に聖霊の光があれと、光があったからこそいろんなことがわかるようになったと。見えなかったものがつくづく見えるんだから、これは本当に新しく見える、ここも来るときには真っ暗闇だったんですね。ここ6時半から始まった、でも今はもう明るい、光があったらついつい新しいもの見えてくる、徐々に徐々に光があったら、そのまで見えなかった闇の中からいろんな街角の風景とか、そういった遠くの山とかいろんなもの見えてくる、光があったら次々見えてくるわけですね。新しいもの見えてくる、でさらに精霊があると、弱い力が新しい力、弱きところにこそ神の力があるというように、新しい力が与えられる。そしてそのことと深く結びついているのが神の言葉ですね。神の言葉によって光あれと言って光があった。神の言葉によって海が分けられる。神の言葉によってさまざまな動物も作られる。新しいものが作られるものはこの神の言葉による。その一番肝心なものが光がもう神の言葉によるというふうに、新しさの根源は聖霊であり光であり、そしてまた神の言葉であると。人間の言葉を聞いたり考えている限りはますます古びていく。あの人がこう言った、あるいはこうかつてはこうだったのに今こうなってしまったとか、そういう過ぎ去ったことをくよくよと考えていたのでは古びてしまうですね、私たちの心は。その私のところにはいろんな方々から電話が遠くからもかかってきたりして、さっき言ったのもう一人別の老年の女性の方からは、自分の息子はかつてはとっても良かった、子供の時、あるいは青年になっても、で非常に家庭に問題あったけど、その一つは解決したけど、今度自分に向かって、非常に困ったことが起こっていると、家族の中 でそのことが絶えず重荷になって、電話でも何度も言ってこられたりします。過去のことをいつも思っているという状態になってしまうわけですね。かつてはこうだったのに今はこの子はこうなってしまったと。で自分に反抗してくるということで、もう高齢になってですね、非常に、そういう意味で確かに過去のことを、相手のことの罪、自分の罪とか思っては思うほど古びていく。そこに神様の光なり聖霊の力が与えられたならば、それを超えてそのこういった展望ですね、我々の世界とは比較にも何もならない凄まじい博愛の中で、新しい天と地を見て神様は万物を新しくするんだという、 その確信が神の言葉として与えられていくということですね。神の言葉、これは新しくする。具体的には聖書はそういう私たちを新しくしてくださる、その言葉で満ちているので、聖書がなかった時にもアブラハム、普通の羊飼いだった、そこに神の言葉が与えられた。私の指し示すところへ行きなさいと。そうしたらアブラハムは自分の郷里、友人、いろんなもの、積み慣れた土地も全部捨てて、遠い遠いところへですね、1500キロ以上もあるような遠いところへと、神を信じていた。本当の神様の示す新しい地位と。でそこからアブラハムの信仰の基本的な形が今まで数千年にわたって伝わってきたんですね。そういう意味に、で神の言葉っていうものは本当の新しさを絶えず与えてくださってきたということなんですね。そしてその神の言葉の約束通りメシアが生まれるということで、実際にイエスは来られた。メシアが来られて世界がそれによって新しいものを本当に新しくされていたんですね。でイエス様の本質は罪深いもの、弱ったもの、滅びくいものを相手にされない、見下されたものを見つめて救い出す、そこに新しい命を注いでくださった。本当にこの愛こそは究極的に新しくすると、自分も新しくする、相手にも新しくされると、そうしたことが全てにおいて言えると思います。ですので私たちもこの一言ですね、どんなことあっても神はそのまさに全能なのだから、私たちが信じる神様は地上だけとか100年間とかそんなもんじゃない、原発が起こったらどうしようもない、そんなに負けるもんじゃない、原発で死んだとしても病気になってもそれを全て新しくする力こそは神様だと、そのことを単純にしっかりと信じてですね、この1年もそうしていきたいということを思います。はい、以上です。